おはようございます。それでは、まずは賛美を捧げていきましょう。今朝の賛美は、ただ主をです。一節だけ賛美します。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ をあがめて、ただ主に仕え、ただ主を頼りて、ただ主を仰が、たたえよ、ただ主を、主は救い主、清め主、癒し主、おのお、主の主。アーメン。ハレルヤ天のお父様、この朝の恵みをありがとうございます。御言葉を通して、私たちの目を開いてください。私たちの歩む道を開いてください。今朝も悟りを与え、道を歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所は、第二歴代史6章12節から21節です。第二歴代史6章12から21節をお読みいたします。彼はイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは、長さ5キュピト、幅5キュピト、高さ3キュピトの青銅の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立って、イスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べていった。イスラエルの神、主。天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩む、あなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことを、あなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、私の父、ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が、私の前から絶えることはないと仰せられたことを、ダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても、神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に、天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして、私の建てたこの宮など、なおさらのことです。けれども、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神、主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そして、この宮、すなわち、あなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も音目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。アーメン。本日の内容をまとめます。ソロモンは聖堂の足台を作り、イスラエル全集団の前でその上にひざまずき、主に祈りを捧げました。そして主の御前でへりくだり、主を褒めたたえ、約束を守り続けられるように懇願しています。また、こんなに小さな私たちであっても、叫び求める祈りを聞いてくださいと祈り続けています。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。 それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は14節にまず目が止まりました。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛とを守られる方ですというところで、神様が本当に素晴らしい愛とまた素晴らしい約束とくださっているのに対して、私自身が心を尽くして前に歩んでいくっていうことがすごく大切だなと思いました。その前のところに書いてあるダビデもすごく一生懸命心がけていたためによくやることができたと書かれているんですけど、8節に本当に心を尽くして見舞いに歩むこと、この姿勢が大切だなと思いました。はい、以上です。
私は18節に目が止まりました。神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。アーメン。天の天も神様をお入れすることはできないほど神様は大いなる方ですけども、ソロモンが建てた宮を主が住まわれると約束してくださり、ソロモンの宮よりもさらに小さくて、惨めなこの体に主が住まわれてくださるということを目想しました。神、これは本当に大きな恵みであることを思いました。以上です。
はい。私は13節、14節が目に留まりました。イスラエルの全集団の前でソロモンがひざまずいて、両手を天に差し伸べて祈った祈りを通して、イスラエルの全集団の前で主の前にひれ伏す、そのソロモンの態度、このへりくだった態度が本当に私にも必要だなと思いました。まず何かを始める前に、見舞いにひれ伏すこと、人目を気にせず、主の前にひれ伏すことから始めていくべきだなということをここで感じました。また18節19節を通して、まして私の建てたこの宮などなおさらのことですけれども、あなたのしぼめの祈りと願いに御顔を向けてくださいと、自分がどれほど小さいものか、主がどれほど偉大な方かを知っている上で、けれどもあなたのしもべの祈りを聞いてくださいと叫び、祈り続けるこの姿に感動を受けました。それではもう少し深く御言葉を観察していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉をしばらく観察していきます。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は14節から17節に目が止まりました。ここから天の父なる神様について示されたんですけど、天においても地においてもただ一人の神様であることを示されました。また、主のしもべたちに対して代々契約と愛の約束を守ってくださるお方であることを示されました。神様は先代のダビデに約束したものを、その通りにソロモンの時代に行われました。15節見ると、御手をもって今日のように成し遂げられましたと書いてあり、このように神様は先代に与えてくださった約束を次の世代にまで真実に行ってくださるお方であることを思いました。以上です。
はい。私は、18節と19節、ソロモンの祈りの態度から模範をいただきました。まず18節で、ソロモンは、天も天の天もあなたをお入れできず、まして私の建てたこの宮などなおさらですと言っておりますが、19節で、しもべの祈りと願いに身を傾けてください。この生きておられる天の父に切にこう祈り求める態度に習うべきであると、教えられました。以上です。
私は14節から15節のところで、私たちと神様が結んでくださる契約、約束というのは、本来私たちにとってはすごくこう身に余るものだという、大きな会社が小さな 会社と契約を結ぶのがことがないように、本来はそんなことすごい身に余るものでけれども、それをいただいている光栄、神様が私たちと約束を結んでくださっているんだということを覚えて、まあ、模範なんですけれども、私たちがこのダビデやまたこの時のソロモンのように心を尽くして神様のために歩もうとするなら、私たちのために偉大な契約、またその約束を必ず果たしてくださる神様は、そのようなお方だなということを教えられました。それから16節18節のところで、私はちょっと読んでいて一番最初に感じたのは、すごく謙遜に見えるといえば謙遜に見えるんですけれども、ちょっと神様との距離を感じる祈りでもあるなということを最初感じました。でもこの先ずっと読んでいくと、本当に40節41節42節ではものすごく大胆に神様に近づいて祈っている、そのような祈りに変わっていっているのを見て、この祈りの深みにどんどん漕ぎ出していくというのがすごく大切だなと思いました。神様と深い交わり、近い関係を持っていくときに、本当にこの大胆な信仰が与えられ、また神様に約束を求める、また来てくださいと祈る、そのような信仰が与えられるんだなという、まあ、そういうふうに思わされました。以上です。
はい、私はまず13節からソロモンから模範をいただきました。イスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べて祈った姿を通して、まずは主の御前でひざまずき、主を礼拝捧げることからすべてを始めていくべきだなということを教えられました。祈りなしで、またこの深い捧げる祈りをなしで、ワーシップの礼拝なしで物事を進めてはいけないなということ、すべてが主の主権にあることを認めて、主の御前にひれ伏してすべてを始めることをここから教えられました。また17節からも模範をいただきました。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますようにと祈っているんですけども、主は約束された御言葉を与えてくださり、この御言葉によって力と信仰を与えてくださり、また約束の御言葉を成し遂げてくださるお方でありますから、この御言葉を求めていくこと、約束を求めていくことが大事だなということを教えられました。なので私も約束の御言葉をいただくことを模範として学びました。以上です。それでは今与えられた教えをもとに、自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今日はこのソロモンの祈りに習って、天の父に御顔を向けてくださいと、いつの父に息子がお願い事をするようにこう祈り求めていこうと、そのように教えられました。これから、まあ、祖父の葬儀があって、まあ、東北の方に行くんですけども、そこで本当にその親族一人一人にしっかりと福音を語るチャンスが与えられるように、また救いが起こされていくように、今自分が抱えている祈り方一つ一つを今日は切に主に、実の父に求めるように祈り求めていこうと思いました。以上です。
はい、私は最近働き、なんかこう具体的に体を動かしたりというか、まあ、伝道したりとか学びをしたりっていう、そういう現場に行くことが多かったんですけども、そしたらなんとなく体がちょっと疲れてきて、体調を少し崩してしまったんですけど、深い祈りが一緒にないと、やはりちょっと何をしても難しいんだなということを感じています。深く祈って本当にこう神様と一つとなって御心をキャッチして、大胆にその信仰によって歩んでいかなければ、ちょっと歩みがとても疲れる歩みになっていくんだなということを感じています。なのでこの本当に深く祈り込んでいくっていうのを今日はしたいなと思いました。 以上です。
私は、今日のディボーションを通して仙台の多くの祈りと労苦が集まれて今日があるんだなということを思ったんですけど、私は仙台の主のしもべたちに約束されたことを今日に真実に行ってくださるお方であることを目想しました。それで今日本の選挙の現場で働いていますが、仙台の多くの主のしもべたちが今日のためにたくさん祈り、また労苦し、ダビデがその基礎を、国の基礎を立てられたように労苦してくださった多くの方々がいたということを目想しました。ソロモンがダビデに約束されたことを成し遂げてくださいと神様に祈ったように、私も仙台の主のしもべたちに約束された日本のリバイバルを今日行ってくださいと、このような祈り課題を持って祈って働いていこうと思いました。以上です。
はい、私は今環境的に本当に伝道の門が開かれているなというのを感じています。突然電話が教会にかかってきて福音を語る機会が与えられたり、昨日も突然人が来られて福音を、聖書を教えてくださいという人が来たり、また外に出ていけばたくさん福音を聞く人が備えられていたり、あ、本当に確実に主はこの門を開いてくださっているなっていうのはわかるんですけども、いまいち自分の中に力がないなというのを感じていました。でも今日のディボーションを通して17節から、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますようにというところで、あ、自分に足りなかったのは主が与えてくださる御言葉の確信と力だなということを気づきました。なのでもう進む先は見えているんですけども、また行くべきところも分かっているんですけども、主ご自身が私に力を与えてくださる御言葉があるので、その御言葉を今日は求めていきたいと思います。ではお祈りいたします。ハレルヤ、主よ、本当にこのような小さな私たちをあなた自身の栄光のために用いてくださりありがとうございます。自分の力で働かず、また主の導かれるまま私たちを用いてください。そのために十分な交わりと十分な祈りを捧げて出ていきます。今日も私たちを内側から主が満たし、清め、力づけてください。この一日を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。では、良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。